はい、インタビューコーナーです。本日のお客様は首都大学東京都市教養学部准教授の野本博之さんです。どうもこんにちは。
イランクラプテ。
あ、イランクラプテ。先ほどの新聞の報道でもですね、アイヌ民族学校を検討ということで紹介されておりましたが、その代表を務めております、野本さんです。まずご出身はどちらでしょうか。
出身は鹿児島です。高校まで鹿児島におりまして、大学から名古屋の方に行きました。
なるほど、はい。鹿児島っていうと鹿児島市です。
市です、はい。
なるほど。私も一度ですね、ハヤトっていうところで空港のあるところ、はい、一度行ったことあります。であそこから飛行機乗って沖縄に行ったことあるんですけど、はい、高校3年の時でしたかね。海洋博があった頃なんですけどね。で私その鹿児島行って、まあ、ちょっと私のことで恐縮ですけども、旅館に泊まったんですよ、一人で。そしたらあなたどちらから来たのみたいな感じで気軽に話しかけられたのを覚えてます。鹿児島というと今季節的にはどんな感じでしょうかね。どんな植物が咲いているとか。
いや、そうですね。結構、雪が降ったり、冬でも雪が降ったり
して。あ、そうですか。鹿児島でも雪降るんですか。鹿児島市。
はい、降りますね。特に日本海側のこう気候というか、
はい、
冬型が強まると九州の北部とか山陰と一緒に雪がちらついたりします。
なんかよく熊本の阿蘇山でしたらね、はい、雪降るっていうの聞いたことあるんですけど。
積もります、鹿児島も。
はい、そうですか、はい。意外でした。なんか鹿児島ってすごい暖かいのかなっていう、そういうイメージあったんですけども。次ちょっと話を進めさせていただきますが、都市教養学部というこの学部名っていうのはなかなか耳にすることないんですけども、これはどういうような学問をするところなんでしょうか。ちょっと教えていただ
きます。これちょっと話が長くなるんですけれども、首都大学東京というのは東京都立大学だったのが2005年に、
はい、
都立の4つの大学が統合して新しく、
はい、
作られた大学なんですけれども、その時に、はい、新しいその大学の、まあ、基本理念として、都立の大学ですから、東京大都市東京のいろんな課題解決に貢献するような研究を中心に据えていこうという、まあ、ことで、設置者である東京都の方が中心になって、提示してきたものなんですけれども、なかなかその中身が何かと言われると、はい、まあ、基本的にそういう考え方で、実際には、まあ、いろんな既存の法学部だとか経済学部だとか人文学部などが統合されたというような感じで、従来からそんなに大きくは変わってないんですけれども、まあ、都市が抱える課題に応えるというのが基本的な考え方になっています。
なるほど、はい。ちょっとインターネットでですね、野本先生の、経歴というんでしょうか、首都大学東京の公式サイトというところにはですね、都市教養学部人文社会系心理学教育学コース、そして人文科学研究科人間科学専攻というふうに、まあ、書かれているんですけども、この人間科学というのはどういうことなのか、これもちょっと教えていただきたいんです。
そうですね、私は教育学が専門なんですけれども、
はい、
今やはり非常にこう、現代社会が抱える課題っていうのがこう複雑化して、それから非常にこう多領域にわたってきているという、まあ、従来必ずしも従来から その研究が非常に狭かったという意味ではありませんけれども、また改めて非常にその教育は人間の発達だとか成長に関わる非常に重要な研究領域ですけれども、関連領域と、連携をしながらより総合的に研究していくという、そのための、新しい、概念ということで、結構今新しいいろんな大学が学部再編とかですね、大学の再編の中で使っている概念ですけれども。
なるほど、はい。それで次ちょっとお伺いしたいんですが、そうすると野本先生のご専門というのはどういう分野になるんでしょうか。
私は社会教育障害学習と、それから多文化教育の、
多文化教育、
事業を持っているんですけれども、もともとは在日外国人の、増加に伴って、地域がどんどん国際化していく中でどのような教育的な課題を抱えているのかということを研究してき、ています。で、外国人の方の日本語の教育ですとか、それから学校でもですね、外国人の子どもたちがどんどん増えてきている状況の中で、学校もでのバイリンガル教育とかですね、多文化教育が必要になってきていると、そのあり方なども検討してきています。
はい。例えば日本の場合ですと、かつてその国会議員がですね、日本は単一民族国家だというような、誤った見解を堂々と言ってるわけですけど、日本というのはもともと多文化な国家ですよね。
そうですね。
特に北海道ですとアイヌ民族おりますし、沖縄ですと、かつては琉球王朝、琉球王国と言われた独立国だったわけですし、それが日本に統合されているわけですし、あと在日外国人もいますので、そういう意味では先生が研究されているこの多文化教育っていうのはまさに今日本で一番必要なことなんですね。
そうですね。例えば私は愛知県の豊田市 の日系ブラジル人の方がたくさん住んでいるコミュニティをフィールドにずっと関わっていますけれども、もう全校生徒の 40% 近くが外国人というような小学校もありますし、そういうところでは本当に改めて、いろんなこう言語的文化的なこう背景の異なった子どもたちをどう教えるのか、あるいはそういう母語とか母文化をどれだけ大事にした教育が行われるかということが今問われているというふうに思います。
なるほど。特にですね、北海道の場合ですとこのアイヌ民族という存在がありますし、私自身もアイヌです。それで学校教育ではですね、アイヌ語というものが一切教えられてないんですね。そういう点はどのようにお考えになりますか？
実は日本に来ている外国人の子どもたちもですね、母語が保障されてないっていうのが今現状なんですね。それでどうしても日本の公立の小中学校は日本人を育成するんだと、日本、美しい日本語を話すというようなことが前提になっているような気がするんですけども、それはもう変えていかなきゃいけない。本当に今それぞれの母語とかですね、母文化、いろんなこう民族国籍の子どもたちがいますから、そういう子どもたちのが自分の言語とか文化とかに誇りを持てるような、そういう教育をやっていくということがこれから本当に求められていると思いますけども。
はい。それとですね、アイヌ民族学校設立ということで今年の1月1日北海道新聞でですね、報道されてたんですけれども、具体的にどういうようなものを目指しているのか教えていただけますか？
はい。アイヌ民族の、文化とか伝統をですね、きちっとこう受け継いでいくような、次の世代を育てていくという、そのための学校なんですけれども、ちょっとその、なぜこういう発想というか、そういうこういう研究を始めたかと申し上げますと、実は先ほど日本にたくさん外国人の方がいらっしゃるというふうに申し上げましたが、今ブラジル人学校だけでも全国で80校あるんですね。それからインド学校もできますし、いろんな多言語の学校ができているんですね。でその中で行われているのはやはり、子どもたちの自分の、母語とか母文化を大切しながら誇りを持って、しかし日本の中できちっと日本社会にもちゃんと適応しながら生活していくと、あるいは母国と日本との往復をしながらいろんな意味で駆け足になっていくという、そういう子どもたちを育てようということで、たくさんそういう学校ができているんですね。で私もその愛知県の豊田市の保育団地というところにでフィールドワークをやりながらブラジル人学校を運営しているんですけれども、その運営に関わりながらアイヌ民族の皆さんのことをこう考えたときにですね、どうして あのアイヌ民族の学校ってないんだろうという、まあ、そういう、まあ、非常にあの素朴な疑問からスタートしたんですね。それで、まあ、あのこれだけ多くの、あの、まあ、外国人学校を支援する法律などもこれからできるような動きもありますので、あの、まあ、外国人だけではなくてアイヌ民族の方々あるいは子どもたちも、あ、本当にアイヌ民族、あの、アイヌ語で、あの授業を行ったりできるような本当にその学校に行って、あの子どもたち、アイヌの子どもたちが、アイヌ民族であることに誇りを持ってあの行けるような、そういう学校は、まあ、あのどういう形になるかまだこれから研究していかなきゃいけないと思いますけれども、はい、まあ、本当に必要になってきているんじゃないかなというふうに思います。
はい、どうもありがとうございました。本日のお客様は首都大学東京都市教養学部准教授の野本博之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。